お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記29章1節から11節と30章1節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記29章の学びに入りますが、27章で見たようにダビデはサウルが自分を殺そうと決意しているために意気消沈してイスラエルの地を後にしました。しかし神様はアブラハムの時と同じようにダビデにこの地を去るようにとは言われなかったのです。どちらにとってもイスラエルの地を去ることは信仰からの堕落でした。ダビデはイスラエルの地から出てペリシテ人の地に移動しました。ペリシテ人たちは確かに彼の民の敵でした。ダビデはしばらくそこで過ごし、ペリシテ人の漁師たちの一人であるガドの王と良い友達になりました。その後、イスラエル人とペリシテ人の間で戦争が起こった時、ダビデは自分が厄介な立場にいることに気づきます。少なくともペリシテ人の漁師の一人と友達になったのだから、ダビデは彼の仲間になるべきだと感じます。でも神様はそこに介入されて、ダビデが自分の民を攻撃することを防がれます。こうしてダビデは危うく危機を免れます。もし神様がそこに介入されなかったら、ダビデは一生の間後悔することになったと思います。クリスチャンの私たちは何度神様が私たちの人生に介入してくださったかよく分かっていません。私たちは時に神様が敷かれた境界線を踏み越えていなくてはならないところにいなかったり、しなければならないことをしていなかったりします。私たちが判断を間違えるとき、何度も神様は慈悲深く私たちの人生に介入してくださり、私たちが一生の間後悔するようなひどい罪から私たちを守ってくださいます。あなたも人生を振り返れば、数多くのそんな場面を思い出すことがおできになると思います。第一サムエル記29章の本文に入りますが、一節。さてペリシテ人は全軍をアフェクに集結し、イスラエル人はイズレールにある泉のほとりに陣を敷いた。ペリシテ人の漁師たちは100人隊あるいは1000人隊を率いて進み、ダビデとその部下はアキシュと一緒にその後に続いた。戦争がまさに始まろうとしていたとき、ダビデと彼の部下たちはペリシテ人たちと一緒に行進していました。すべてのペリシテ人の漁師たちはダビデのことを知っており、ダビデが彼らと一緒に行進しているのを見たとき、彼らはそれを嫌いました。そしてそれは当然のことでした。もし自分の敵だった人が急に自分の側につくのを見たなら、その人が突然自分たちを裏切って、後ろから自分たちを攻撃するのではないかと不安になるはずです。3節。するとペリシテ人の首長たちは言った。このヘブル人は何者ですか？アキシュはペリシテ人の首長たちに言った。確かにこれはイスラエルの王サウルの家来ダビデであるが、この1、2年私のところにいて 彼が私のところに落ち延びてきて以来、今日まで私は彼に何の過ちも見つけなかった。このペリシテ人の領主アキシュは、彼に何の過ちも見つけることはできませんでした。なぜならダビデは忠実な人物だったからです。ダビデは一度も彼を傷つけようとはしませんでした。ダビデはそのような種類の人間ではなかったのです。四節。しかしペリシテ人の首長たちはアキシュに対して腹を立てた。ペリシテ人の首長たちは彼に言った。この男を帰らせてください。あなたが指定した場所に帰し、私たちと一緒に戦いに行かせないでください。戦いの最中に私たちを裏切るといけませんから。この男はどんなことをして主君の好意を得ようとするでしょうか。ここにいる人々の首を使わないでしょうか。ペリシテ人の首長たちは主張します。ダビデはサウルと和解したいのかもしれないではないですか。そしてもしそうなら、イスラエルとの戦いの最中に寝返ってペリシテ人と戦うこと以上に和解のための良い方法があるでしょうか。五節。この男は皆が踊りながら、サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと言って歌っていたダビデではありませんか。ペリシテ人の領主たちはダビデについての噂を聞いていました。彼らはダビデが恐るべき敵になりうることを知っていました。ですから彼らの主張は最もで論理的なものだったと思います。ところがアキシュはダビデを全面的に信頼していました。6節から7節。そこでアキシュはダビデを呼んで言った。主は生きておられる。あなたは正しい人だ。私はあなたに陣営で私と行動を共にしてもらいたかった。あなたが私のところに来てから今日まで、私はあなたに何の悪いところも見つけなかったのだから。しかしあの漁師たちはあなたを良いと思っていない。だから今のところ穏やかに帰ってくれ。ペリシテ人の漁師たちの気に入らないことはしないでくれ。結局アキシュは漁師たちの意見を受け入れ、自分たちのうちに和を保つためダビデに去るように求めます。これは神様の摂理以外の何者でもありません。このことでダビデは自分の民と戦わなくて済んだのです。八節。ダビデはアキシュに言った。私が何をしたというのでしょうか。私があなたに仕えた日から今日まで、このしもべに何か過ちでもあったのでしょうか。王様の敵と戦うために私が出陣できないとは。サウル王はこの時ダビデの敵ではありましたが、ダビデは自分の民に背くなどということは絶対にしませんでした。でもダビデが信仰から堕落してイスラエルの地から出てしまったことは、彼が神様の御心からも逸れてしまったことを意味しました。このことは罪が彼の人生に入ってくる道を開いてしまいました。興味深いことは、神様の子供が神様の御心から逸れてしまうとき、その人は救いを失うことはありませんが、確かに数々の問題に巻き込まれていくのです。第二次世界大戦の後、カリフォルニアである人がマギー博士に会いました。彼はその時の経験を次のように述べています。軍隊から退役した時に若者だった彼は神様の御心から逸れてしまいました。その間に彼は救われていない女性と結婚しました。その時から彼の人生は、私が彼と話したその日まで生き地獄でした。問題の唯一の解決は離婚することでした。そこで私は彼に言いました。離婚はしないように。彼女が去りたいというのなら去らせなさい。でも最後まで頑張るように。 あなたが神様の御心からそれてしまったので、こういうことが起きたんだよ。ご覧の通り、神様の子供は神様の御心からそれてしまうとき、救いを失うことはありませんが、数々の問題に巻き込まれていくのです。神様の御心からそれてしまうと、いつでも問題が起きます。ダビデは神様の御心からそれてしまい、もう少しでとんでもない罪を犯すところでしたが、その時神様がそこに介入され、ダビデがそのような大きな罪を犯すのを止められました。11節。そこでダビデとその部下は翌朝早くペリシテ人の地へ帰っていった。ペリシテ人はイズレールへ登っていった。イズレールは北にあります。地図を見てみますと、何が起こっているのかがとてもはっきりします。イズレールはエスドラ・エロンの谷の近くです。実際その谷の一部と言ってもよいでしょう。聖書にはその場所で最後の大きなハルマゲドンの戦いが展開されると書かれています。今日は素晴らしい肥沃な谷として用いられています。ペリシテ人たちはイズレールに登って行き、ダビデと部下たちはツケラグに戻って行きます。ところがこれは喜びの凱旋にはなりませんでした。ダビデと部下たちが家を留守にしていたとき、南からの敵、アマレク人がペリシテ人の国を侵略し、ツケラグを破壊しました。地図を見てみるとわかりますが、ベールシェバよりもずっと南の方のペリシテ人の国にあります。第一サムエル記30章に入りますが、1節から3節。ダビデとその部下が3日目にツキャラグに帰ってみると、アマレク人がネゲブとツキャラグを襲った後だった。彼らはツキャラグを攻撃して、これを火で焼き払い、そこにいた女たちを子供も大人も皆虜にし、一人も殺さず自分たちのところに連れ去った。ダビデとその部下がこの町に着いたとき、町は火で焼かれており、彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていた。ダビデと600人の部下たちはほとんどパニック状態に陥ります。彼らは長旅を終えて自分たちの我が家に帰ってきました。ところが町は火で焼き払われ、人々は連れ去られていました。彼らは最愛の妻と子供たちを一遍に失ったのです。おそらくこの時点で彼らは自分の家族はどこかですでに殺されてしまったのではないかと思っていたに違いありません。4節から5節。ダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、イズレール人アヒノアムも、ナバルの妻であったカルメル人アビガエルも連れ去られていた。これはダビデにとって衝撃的かつ非常に悲しい事件でした。6節。ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で打ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。ダビデは非常に悩みました。なぜなら自分の家族を失っただけでなく、彼の部下たちが彼を石で打ち殺そうと言い出したからです。ダビデがリーダーであったので、彼らはツキャラグを離れてペリシテ人たちと出かけたことでダビデを責めたのです。これはリーダーとしてのダビデの大きな失敗でした。 ほとんどの人たちはダビデをゴリアテを殺した羊飼いの少年と考えています。また同時に彼らはダビデの人生の暗い側面である彼がバテシェバと犯した大きな罪を思い出します。しかし忘れてならないのは、ダビデも私たちと同じような一人の人間であったということです。彼も私たちと同じように多くの失敗をしました。彼がイスラエルの地を去ってペリシテ人たちの中に住んだのは間違いでした。今彼の部下たちは彼を石で撃ち殺そうとしています。なぜなら民が皆自分たちの息子、娘たちのことで心を痛めていたからです。ここでダビデの部下たちは彼らの妻たちのためには悲しんでいるようには見えません。なぜなら彼らは妻たちはすでに殺されてしまったが子供たちはまだ生きていると考えているからです。ダビデは身体極まっていました。しかしここには次のように書かれています。しかしダビデは彼の神、主によって奮い立った。これは最も素晴らしい文章の一つだと思います。私たちの人生には様々な試練や困難があります。そしてダビデのように自分が非常に暗いところにいることに気づく時があります。そしていくらあたりを見回しても状況は絶望的に見えます。しかしもしあなたが神様の子供であるなら、信仰によって、主によって奮い立つことができるのです。このような試練の時こそ、信仰を働かせて、全知全能の主に心を向けるべきなのです。時によって主は、私たちが信仰によって主に心を向けるようにと、あえてそのような状況の中に私たちを置かれることがあります。主は私たちにとって現実的なお方になりたいと願っておられます。このような状況の中で、ダビデは最も私たちの助けになるような詩編のいくつかを書きました。困難が来た時、詩編のページをめくって、ダビデが主によって奮い立っているのを見ることができます。何度か彼は、主は慈しみ深い。主にあがなわれた者はこのように言え。と言っています。ダビデはこのような経験を通して、それが本当だと分かったのです。7節。ダビデがアヒメレクの子、祭司エブヤタルに、エポデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタルはエポデをダビデのところに持ってきた。エポデは大祭司の衣装の一部で、祈りを象徴しています。この衣装は一般の祭司が着た衣装の上に着るものでした。エポデによって大祭司は区別され、黄金の祈りの祭壇に行くときにこの衣装を着ました。二つの石が一つずつ両方の肩に乗っていて、イスラエルの十二部族の名が刻まれていました。六つの部族が一つの肩、他の六つの部族はもう片方の肩に乗っていました。言い換えれば、大祭司は祈りの祭壇に行くときにイスラエルを自分の肩に担っていたのです。八節。ダビデは主に伺っていった。あの略奪隊を追うべきでしょうか？追いつけるでしょうか？するとお答えになった。追え。必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる。祈りの衣装であるエポデを着て、ダビデは神様の指示を伺うために神様のところに行きました。彼は自分の大祭司なる方、自分の羊飼いであられる方に語りかけました。ダビデが主に訴えると、主は敵を追いかけていくようにと彼を励まされます。9節から10節。そこでダビデは600人の部下と共に出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこに留まった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切って ベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこにとどまった。すべての食料は奪い去られ、200人は最後まで追撃を行うことができませんでした。11節。彼らは一人のエジプト人を野原で見つけ、ダビデのところに連れてきた。彼らは彼にパンをやって食べさせ、水も飲ませた。敵の後を追っている途中で、彼らは野原で一人のエジプト人を見つけました。彼は病気で、ダビデに自分はアマレク人のリーダーたちの一人の奴隷であったと言いました。彼が病気になった時、アマレク人たちは彼を置き去りにしたのです。ダビデは彼らがどこにいるか知りたいのです。エジプト人の奴隷は、もしダビデが彼を主人に返さないと約束してくれるなら、ダビデが知りたいと思っていることを話すと約束します。ダビデは彼が主人のところに戻されることはないと彼に保証します。エジプト人はダビデに、つけらぐを焼いた時に何が起こったかを語り、その後ダビデをアマレク人たちのところに案内します。こうしてダビデは略奪隊に追いつき、アマレク人たちが勝利と自分たちが取ってきた戦利品を喜んで馬鹿騒ぎをしている時に奇襲をかけます。16節。彼がダビデを案内していくと、ちょうど彼らはその地いっぱいに散って飲み食いし、お祭り騒ぎをしていた。彼らがペリシテ人の地やユダの地から非常に多くの分取り物を奪ったからである。そこでダビデはその夕暮れから次の夕方まで彼らを撃った。ラクダに乗って逃げた400人の若い者たちの他は一人も逃れおおせなかった。400人の若者たちだけが乗り物を持っていて、ダビデと彼の部下たちから逃げることができました。戦いが終わると、ダビデは妻たちと子供たち、そして連れて行かれていたすべての牛や羊の群れを持って、チケラグに戻りました。この後ダビデの部下たちの中に、戦いに参加しなかった者たちに戦利品を受ける権利があるかどうかで議論が起こりました。最後までついて行かれず戦うことができなかった200人にも、結局公平に分取り物を分けることになります。このことはダビデの公平で正義感の強い性格を明らかにしています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はペリシテ人たちの中でのダビデの生活、そしてペリシテ人たちはイスラエルとの戦いにダビデを信用しないというテーマで、第一サムエル記29章1節から11節と30章1節から17節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。